寺子屋たっちゃん。
今日は体育の日でお休み。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。先週あたりのなんかね、体育大会町内でやったりなんかいろいろ、まあ今年俺はその町内の部長だもんだからさ、いろいろお手伝いをしようかなっていう立場なんだけど、ちょっと忙しくてできなくて申し訳なかったんだけど、まあでもあっちこっちで体育の日皆さん頑張って、で今日は毎月1回の恒例のゲストを来ていただいてる、一人は、下田志郎先生、司法書士、それもう一人は吉田純一さん、これはあの僕の教え子で、ちょっと面白い仕事をして、まあ司法書士はまあとても大切な仕事をして、から僕はお父さんにものすごいお世話になって、下田志郎博道先生、まあ国語の先生でね、静岡南校の校長先生、囲碁静岡学園へお勤めいただいて、これは3個の例を持ってお迎えに行った先生だったね。僕も何人もお願いしたけど、で11年かな、クラス担任やってくれた、校長先生やってクラス担任やってくれた、こんなありがたい先生になって、そのご長男下田志郎先生、今日はその司法書士を通じて、社会貢献ということでお話をいただきたいと。その後吉田純一、これはの静岡県の卒業生で、僕が副校長の時の多分その卒業生だったと思うんだけど、ちょこっと英語の授業を見て、なんかそれ以来妙にその この子の将来気にかかって、またあの彼を紹介する時にちょこっと言うけど、面白い子だから。じゃあ下田志郎先生、一つお願いします。
静岡市直井区で、司法書士事務所をやってます。まあ、あの私一人で事務所やってまして、まあ、事務員が一人いるんですけど、まあ、小さな事務所ですけれども、まあ、静岡市の直井区の住宅街にありますので、まあ、ご近所にお住まいの方、近隣にお住まいの方が、まあ、あの本当にひょっこりいらして、まあなんだろう、この間あれ何ヶ月か前に、おじいちゃんが、お父さんが、亡くなったんだけど、不動産の名義そのままだけど変えてくれないとか、まあどうも息子に借金があるらしいんだけど心配だからどうしたらいいっていうような相談を、まあお電話でくださる方もいらっしゃいますし、まあ本当にあの下駄履きじゃないですけど飛び込みで、あのいきなりいらっしゃる方もいて、まあ、あのバス通り沿いにあるっていうこともあって、まあ、毎朝通勤時に 見かけてるもんで、知らないところよりはってことで、まあいらして相談に見えたりするようです。
町の近所の困りごと相談所みたいですね。
そこを明確に目指してたわけじゃないんですけど、図らずもそうなってきたというか、まあ、当然その司法書士という仕事もビジネスですから、いろんなやり方方向性はあると思うんですけど、まあ、僕の性格やら、それこそあのさっき松丸先生にご紹介いただいた、父の、まあ影響もあったりして、まあ、あの父親はまあ教育者でしたから、僕に対してそのどういうふうに仕事をしろというふうに言ったことはありませんけど、まあ、分からなかっただろうし、まあ、ただ父親の姿なんかを見ていたり、無形の影響っていうのがあったと思うんですけど、まあ、図らずもそうなってきたという感じで、そうですね、町内会の方やら、まあ、そうです、近隣の方から、本当に気軽に相談に来ていただける事務所になってきつつあるというふうに思いますね。はい、
静岡東の出身でね、まあ、僕の後輩にあった、まあ、でお仲間に弁護士さんがいたり、いろいろ、まあ、お仲間が、まあ、それぞれ社会で活躍してるもんだからさ、まあ、そこらでもみんな手を携えて、相談して安心という。でも俺も何度かいろんなことやってもらったんだけど、ものすごい良心的だよね。だからまあ司法書士とか弁護士さんって人によるんだろうけど、まあすごいいい人、
気は優しくて力持ち、
そう、打てばなるなる打ち出の小槌みたいなもんだね。本当にすごいよね。寺子屋たっちゃんの応援団の一員でね、その スポンサーでもあるわけですよ。まあ、ぜひ今後ともよろしく応援お願いします。さあ、それじゃあ、お待ちどさんでした吉田君、教え子なんだけど、今面白い仕事してる、立ち上げたばっかりで、もともとはHS 証券っていう、まあ、証券会社のナンバーワンセールスマンだった。非常にその自分を買っていただいて成績が伸びた。でそれがある事情があって退社して、で 今度一つの障害を持った人たち、アスペルガー前から言ってる一つのことに対してものすごい力を持つんだけど、うまく人との関係が保てないとか、会社員として組織の一員としては非常にやりにくいみたいなタイプの人、その人たちを集めて、まあ、特殊な仕事をしようか、あるいはその、子育てとしてそういう障害を持った人、障害つっちゃおかしいわな、本当はちょっとした特殊な事情を持った子どもたちをどう育てるかみたいなことに今携わる会社を立ち上げつつある青年吉田君、
おはようございます、ご紹介いただきましたアノードの吉田純一と申します。私が起業したのが2013年になります。もうずっとぼんやりと社長をやりたいとずっと思ってまして、でその中で、まあ、20代には会社を作って、事業をやりたいなというふうに思ってまして、で29歳から始めたんですけれども、その時は今までやってた仕事の延長線上でいろいろやってたんですけれども、たまたま私の子供が、自閉症という発達障害の一つだということが分かった時に、こうふつふつと使命感が湧いてきて、これを自分自身の人生かけてみようかと。で自分のその悩んだりとか不安だったりとか、そういったようなものの経験をこれから出てくるような親御様たちに向けて伝えていければ、社会をより良くしていけるんじゃないかなというふうに思いまして、これを始めようと思いました。で自閉症というのがそもそも先天性の、脳に障害があるというものなんですけれども、社会に溶け込みにくかったりとか、コミュニケーション能力がちょっと、なかったりですとか、あと強烈なこだわりがあるという特徴を持ってるんですけれども、強烈なこだわりを持ってるっていうところで、一つの物事にこう集中する力っていうのはすごいあるんですね。私の子供を育てていてもそれは感じるんですけれども、そこにフォーカスを当てて、子育ての中でその強みを伸ばしていって、ちゃんとその才能を汲み取ってあげて、それをうまく商品化したりサービスに落とし込めれば、収益を上げる状態で社会をより良くしていけるんじゃないかなと今、いろいろ事業計画を立ててるとこです。
自分に合った仕事をして生きていくことができる、
本当にそうですね、で、まあ、障害とか健常者とかっていう差別的なものではなくて、あくまでその人、その人間それぞれが作り出すサービスだったりものだったりっていうものが世の中に受け入れられて、それが雇用につながっていけばいいなというふうに感じてるんですね。ビジネスをやるので圧倒的なやっぱ利益が欲しい。なぜならばもうよりその下にいる弱者の方たちですね、なかなか雇用につけない人たちにもその資源を再分配していくような仕組みを作りたいなと思ってるので、子育てをしていく中で才能をしっかり汲み取って利益を上げるような形にして、継続性のあるモデルにしていきたいなというふうに思ってます。で、自分自身がやっぱりやってきた中で、やっぱり親が一番大変だなと、特にママが一番大変だなというふうにつくづく感じていて、で、やっぱり自閉症の親は自閉症ではないという事実が自分の中にすごいあってですね。なので、まずは親御様たちをの役に立つというか、メンタルケアだったりとか、どういうふうに子育てしていくかっていうガイドマップみたいなものを今開発中であります、はい、
これは大変な仕事ですね。
そうですね。なので専門機関だったりとか、周りでたっちゃん先生もそうなんですけれども、いろいろアドバイスをくださったりしてくださいますけれども、そういったの協力者なしにこの事業をこう成功させるっていうのがなかなか難しいなというふうに思ってますので、まあ、ここでお話しさせていただくのも一つ、まあ、いろんな人に伝わればいいかなというふうに思って、はい、お話をお受けしました、はい。まあ、
世の中の協力とか理解が必要ですね。
そうそうそうそう、まあ、要はね、子育て、人育てっていうのはさ、その家庭だけじゃなくてさ、その家と、それからもう一つ学校と、その地域社会、それはもう三位一体じゃなきゃダメなんだよね。だからこの間も言ったけど、子育てってのは父さん母さん、それからじいちゃんばあちゃんで、他人の近所のじいちゃんばあちゃん必要だってことね。まあ、それは社会だって意味さ。だからそれはこういう意味じゃ今日はいい顔合わせができたんでね、下田翔先生もいろいろご協力いただくことが増えてくるんじゃないかと思うし、まあ、みんながいいつながりで善玉菌の集まりでね、醸造をすると
醸し出す。
そうなんだよ、悪玉菌だと腐敗で腐っちまうからさ、まあそこのところだけみんなでね、いい社会作りたい。目的は本当にみんなが助け合って住みやすい会社じゃなくて社会を作りたいということだもんね。まあ今日はありがとうございました。まあわずか5分、5分で申し訳ないけどありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。